NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです。はい、今週もよろしくお願いします。川内さん。
はい、お願いします。
はい、川内さんは講演とかのいろいろ今ね取材受けられて、
はい、
著書も出されたりと、
はい、多分、ね、ありがとうございます。
介護相談の方は
いやいやいやいや、とんでもない。
はい、
とんでもない。
サイボーズさん の, 今回はサイトから出ている記事についてということでご紹介したいと思うんですけれども、介護はテレワークでの幻想、はい、親孝行の呪いを解く本当の親との向き合い方ということで、サイボーズさんのこれ公式サイトでサイボーズ式っていう、ページがあるんですね。初めて見たんですけど、はい、ですね、
ネットメディアがあって、
はいはい、どんな、
そうなんです、これ、まあ私も、そこまで詳しくは、もともと知らなかったんですけれども、まあ、サブタイトルには、新しい価値を生み出すチームのメディアということで、はい、まあ、これまでその当たり前として来られたことが、まあ、本当にそれが正しいのかとか、はい、まあ、改めてその振り返ったりするような、記事を発信していきたいというふうに考えていらっしゃるようで、で、今回はテレワークと仕事と介護の両立についてなんですけれども、で、まあ、もともとこのインタビューをしてくれた、サイボーズの竹内さんという方が、ご自身の実家で、
はい、
ご両親と同居をしながら、テレワークをしていると、はい。で、ご両親には少しサポートが必要なご状況の中で、たまたま私の親不孝介護という本を読んでいただいて、はい、テレワークをしながらの介護ってやっぱり難しいんだなと、多分、竹内さんご自身の中でも経験が
ちょうど直面してい
たあったんだと思うんですね。要は、テレワークをしながらの介護の中でいろいろ思うところがあったんじゃないかなと私は推測をしてるんですけど、で、ちょうどそういう角度のその本だったりとか、まあ、うちの法人の発信とかも多分見てくださってるんだと思うんですけど、
はいはい
はい、あ、こういう考え方も、
大変びっくりした、
ね、はい、まあそうですね、こういう考え方もあるんだと、はい、言ってくださって、いや、それは、私としてはすごくありがたいということや、まあ、当然ね、聞いてらっしゃる方は、多くの方、テレビ CM などで知ってらっしゃると思うんですけど、このサイボーズさんという会社そのものが、
はい、
いわゆるこう、テレワークを、推奨している、まあ、それは社内もそうだし、うん、社会的にも、いろんな働き方を推奨されていく中で、そんな会社さんから、まあ、ある意味私の発言というのは、そのテレワークを、まあ、否定しているように聞こえることもあると思うので、だから、こういうところからの取材があるというのは本当にびっくりしているんですけど、まあ、すごくありがたいなと思っています。で、本当に、まあ、ただ、よくよく、多分、まあ、竹内さんも、だから、分かってくださってたんだと思うんですけど、はい、私の、その発信をよくよく見ていただくと、私は別にテレワークを批判したり否定してるわけでは一切ないわけですよね。仕事と介護の両立に、テレワークが有効だという考え方に対して、警鐘を鳴らしているわけですよ。で、
はい、
その皆さん実態は知ってますかという提案を常にし続けていて、で、あくまでもこれは私いろんな方とこの話、やっぱりこういう尖った提案するもんだから、はいはい、いろんな方と話したり、まあ実際そのテレワークをしながら介護されている方々の相談も受けているので、
はい、
で、お伝えして、その方々にとお伝えしているのは、いや、やっぱり実態まではご存じない方が多くて、
は
い、いや、仕事と介護のテレワーク で両立図れそうですよねとか、なんか、うん、コロナによってこういったことが浸透できて、育児とともに介護の両立もしやすくなるんじゃないかと思ってるんですっていうお話を聞いたときに、それは、実際現場はどういう感じのイメージですかって言ったときに、そこまでではなかなか、まあ、それは多分、普通は見られることではないというか、テレワークしながら介護してるってどんな風になっていくかっていうことの現場を見えるっていうのは、まあ、たまたま私が今この仕事をしてて、その、見ることができてるだけだと思うので、本当に、
そうですよね。やっぱケアという大きなね、くくりになっちゃってる。
そうね。そうね。そうですね。まあそうですね。そうですよね。
確かにそういうイメージが持たれやすいのはあるかなって思いますよね。
まあね、当然その人事労務の方々からすると、従業者の方からも、それを、要望されるし、育児も、まあ、いろいろ、各、会社さんで条件はつけてるんだけど、育児でテレワークを認めてるのに、介護で認めないわけにいかないんですよ、っていう、こう、社内のバランス感みたいなところ。もう、まあ、それもわかるんです。
なるほど。
で、ただ、せめて共通認識として皆さんに持っておいていただきたいのは、なんか、その仕事と介護の両立でテレワークをしていれば、それで両立になっているんだということの、ここの誤解はやっぱり丁寧に解いていかないといけないし、で、まあ、詳しくはこの記事見ていただくと、まあまあいいわけですけど、やっぱり、その、当然仕事の生産性が落ちていくし、その親の介護もしながらなので、なかなか生産性が上がらないっていうのは当然だろうし、で、悲しいのは、介護が必要な親にとっても、子供に対する依存を引き出すことになるから、自分で何とか頑張って考えてやろうという機会を失うことになるんですよね。だからよくこんな話セミナーでもするんですけど、なんかマイナンバーなんちゃらみたいなその封筒届いたら、普通なんか自分で何とか考えてちょっとわかんないけど、とにかくある電話番号電話してこれ一体何ですかって電話する機会があったお父さんお母さんが子供がいると、ちょっとわかんないこれ見といてってなっちゃうんですよね。それわかりますよ。そうなりますよ。ってなると、本当はまだ自分で考えたり、まあ、または、その、ね、問い合わせたり、できたかもしれないのに、まあ、直近で言うと、あれですよね、確定申告の時期なので、ね、確定申告わからないってなって、よく税務署の相談コーナーにご高齢の方が、その、ご担当の方とも、ああでもない、こうでもないって、うわっとこうやってる姿とかが、私なかなか最近もう全部、e-tax でやっちゃってるので、その光景見なくなっちゃったんですけど、その私も出向いてた時は、一生懸命やっていて、で、あれがいいんですよ。本当に。
あれがいいんですね。
いいんですよね。ああでもない、こうでもないって言いながら、なんとか自分でこう、足を向けてやってくださってる。あれが、本当に、その、まあ、大変かもしれないけど、こう、地域の中で生きていくっていうことなんだが、その、子供がいるとそれ、まあ、相当パワーがかかるんですね。大変だとは思うんですけど、でもね、やっぱり自分で考えたり、行動したり、するモチベーションを下げてしまったりとか、まあ、時にはもう子供が、その先回りして、いやもうそんなの僕は簡単にね、ウェブでできるから、お父さんやっとくよとかって言ってやっちゃうと、これがまた良くないんですよね。で、テレワークをして、親のその生活を見れば見ただけ不安になりますので、それで安心できるかって言ったら、実はそんなことなくて、むしろ、不安になり、 親との衝突も増えてしまうから、なんでそんなことも自分でやんないんだとか、なんでそんなことも忘れるんだみたいなことをつい言ってしまったりとか、なんで規則正しく食事を取らないんだみたいなことを言ってしまうかもしれないですよね。だから、なんか、この、まあ、でも私はやっぱり本質的な仕事と介護の両立が今問われてるんだと思っていて、まあ、どういうことかというと、今までは仕事に行く、出社しなきゃいけないから、それを言い訳にして、本当は親元にいてあげるのがいいんだけど、申し訳ない、できないんだよって言って、仕事に向かっていた人たちが、この言い訳が効かなくなった時に、本当に、その、親との向き合いとか両立って何かって考えなきゃいけない時代に入ったんだろうな、と思っていて、本当の意味での両立って何ですかと。それは仕事も介護も一生懸命やることですかって言うと、私は違うと思うんですね。違うな、違うんですよね。いや、その、いや、何度もここでも言いますが、その、それがお父様お母様のためになるんだったら私は何の文句もないんですけど、あの、むしろ、まあもう今申し上げたように、その、親の依存は引き出すわ、家族の関係が壊れるわで、それを支援と言ってしまっていいんだろうか、ですね。あの、家族の愛情や、その、子供としてこうするべきだ、みたいなこととか、なんか、そのレールには乗って正しいことをしてるかもしれないけれども、その、総論としてはそうかもしれないけど、格論として自分と親がどうなっていくのか、ということにもっと着目して、いただきたいですよね。そのテレワークを使うとなるとどうなるのかみたいなことですかね。そこが皆さんの中で見定めていただけてると嬉しいなと思うんですよね。
本当ですね。なかなかこれ本当に言葉にするのがね
難しいんですよ。難しいんです。だから私は、そう、サイボツさんっていう、本当に新しい働き方とか、またその働き方の価値みたいなものとかを、あの、事業を通して発信してきた会社さんだというふうに私は認識をしているんですけど、あの、社長さんの発信とかを見てても、本当に、あの、男女平等の話もそう、男性育休の話もそう、本当に、その、いや、ツールとしての、その、システムだけではなく、社会的な価値を生み出そうとされている企業さんだと、私は理解をしていたときに、その会社さんが、私の拙い発信に着目をし、一緒に、その、共感して発信してくださったことが、もう本当にありがたかったな、と思いますので、で、あの、私なんかが一方的に伝えてるよりも、本当に分かりやすく、あの、記事を書いてくださったので。
いや、本当にこれ ね、素敵な記事になってますし、やっぱりこれから本当に働くね、主戦力の世代が、本当にこう、段階の世代とね、こう、直面してくる大事な時期の発信なので、本当に多くの方にね、読んでいただきたいですよね。
見てほしいですよね。だから、なんか、まあ、ちょっと、これ私が自分で言うのはすごい恥ずかしいんですけど、なんか、私が、発信するものや、まあ、本もそうですけど、なんか、介護の新常識とかってこう、タイトル付けられちゃうこともあるんですけど、まあ、私は別にどう、その、プロモーションされても、まあ、もう、そこはお任せしますって感じですけど、その、私としては、新常識っていう感覚というよりも、いや、そう、丁寧にゆっくり考えて、見るとこっちが当たり前じゃないですかねと思っていて、で、そのだから多分なんだろうな、介護に 対してもう一度考えるのが、やっぱり今必要とされてるんだろうなと思いますかね。はい、
そうですね、はい、介護っていう言葉になんかこのこびりついてしまっている何か、ものがね、
そうね、
ありますよね、なんというか。
あるんでしょうね。
親孝行も一つなのかもしれないけど。
だから、そうですね。だから少しでも、そういったものをこう、ね、認知的不協和とかって言うんですけどね。あえてバランスを崩してみたときに見えるものですかね。認知の構造が崩れた時に見えるものが、はい、実は本質的な価値だったりするかもしれないので、はい。なんか、皆さんが、もう一度フラットに介護のことを考える機会が、そのテレワークと介護に詰まってると私は思っています。
うん、本当ですね。はい、本当に、なんていうんだ、究極の人間関係だなっていうのはね、本当に思います
ね。いや、本当ですね。まあね、家族介護っていうのは、おっしゃるように、究極に、その自分と親の関係性を棚卸しさせられる、すごい、その、時間だし、はい、なかなか、それは、困難を伴うこともあるんだけれども、
あると思いますけどね。
でも、なんか、その受けていて、この話を深く理解された方々って、やっぱりその、親の、生き様とか、親が生活の中で何を価値として見出そうとしているのかを、やっぱり考えようとされてるし、で、そこから自分の生活の中に何が役立てられるだろうみたいな、そういう見方してるんですよね。こういう見方できてると、おそらく、その、介護がただ大変なものとか、その、面倒なものとか、まあ、できるだけ、影響なく処理しなきゃみたいな、なんか、そういう、その、厄介なタスクみたいなものから、大きく変わっていくだろうなと思うので、まあ、なんかそこを、少し価値変容っていうとね、大きいですけど、まあ、ちょっと考え方を変えて、いけるような発信がうちの法人もできるといいなとは思いますね。
本当ですね。この話は本当、まさにね、その新しい価値を生み出すチームのメディアっていうね、あのところにぴったし の記事だったのかなと思って
まし
たけれども、はい、ぜひ皆さんもください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。